心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、7月31日配信スタートのこの回なんですけども、7月31日って語呂合わせで波、このビーチの日、波がいい、波いい、
あ、波がいい日
っていう、
なるほど。
あの前回ね、理科先生の娘さんは海があまり好きじゃなかったと小さい頃っていうお話ありましたが、理科先生自身はどうですか？
私は好きでしたね。
うん、
もともと東京なんですけど、
はい、
やっぱりね、湘南とかね、鎌倉とか行きますよね。うん、あとは千葉、
うん、はい、
うん、
海水浴みたいな感じで、マリンスポーツとかではなくてですか？
当時はマリンスポーツってなかったですね。
ああ、そうなんです。
ちょうどあれ、何でしたっけ、ウィンドサーフィン、
はい、
ウィンドサーフィン始まったぐらいの頃じゃなかったかな。だからなんか今こうサップとかっていうのあるじゃないですか。
はい。
え、ベンコさんがサップされるんですよね。
サップもやったことあります。はい。
あれってずっと立ってるんですか？
まあ、基本は立って、漕ぐみたいな、ボードの上に立って、サーフボードみたいな、もうちょっと大きめなのに乗って、立って漕ぐんですけども、それでも、正座して漕いでる人とかもいますよ。立つとフラフラしちゃうからとかって言って。
面白いですね。
面白いですよ。うん。
うん、
最近増えてるみたいですね、やる方。
なるほどね。まあ、海はいいですね。
いいですよね。
うん、うん。
いろいろ浄化されるっていうね、話もありますね。ね、
そうですね。はい。
ぜひ、理科先生もサップチャレンジしてみてください。
サップチャレンジ、サップチャレンジ。その前に筋トレします。
それも大事ですね。
はい、はい。
さあ、そして今日はどんなお話に。
朝ドラが癒すっていう今日は話です。
朝ドラ。
癒しの朝ドラ。
NHK の。私見てないんですよね、朝ドラ。
見てないんですか？録画してみてください。
もう超ドラマっ子なのに、朝ドラは見てないんですよ。
一個前の朝ドラがね。
はい。
橋本環奈ちゃんが出てたやつね。
はい。
びっくりするぐらいつまんなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
あんなにつまんない朝ドラってどうやって作っちゃったのかなっていうぐらい、
うん、
もう途中から本当に私の患者さんでもドラマ見るのが大好きな方がいるんですけれども、
はい、
私見るのやめましたって言ってましたから、そのぐらいだったんですが、
お、
今のですね、アンパンはめちゃくちゃ面白いです。
へえ、それは、どんなところが特におすすめなんですか？
やっぱりですね、戦争というものの描き方がですね、
はい、
今まではこう戦争は怖いとか平和は大事だみたいな感じで、
うん、
被害者としての日本人みたいなことしかあんまり描いてなかったじゃないですか。このアンパンはそうじゃなくって、
はい、
実は戦争中にはいわゆる軍国青年というか軍国少女とか、まあそういう愛国のなんとかみたいな人たちいっぱいいたわけですよ。で、主人公の浅田信という人は、実は学校の先生になったんだけれども、愛国婦人だったんですよ。
不審。
愛国婦人。
あ、婦人、愛国婦人。
だから子供たちに兵隊さんになってこの国を守りましょうってことをいっぱい言ってたわけ。
はい。
ところが戦争に負けちゃって子供たちが不老人になっちゃったりとか、もう栄養失調になっちゃったりみたいな状況になって、自分は間違ったことを教えてきたっていうことで、とっても自分を責めるんですよ。一体自分の今までのあり方って何だったのかみたいな。で、葛藤するんですよ。
はい。
そこがとてもリアル。
あ、そうなんですね。
うん。
うん、
結局、アンパンマンがそういうことですもんね。
ああ、子供たちに人気のあのアンパンマンですか？
そう、柳瀬隆さんの話だ。
うん。あ、そうなんですか。
柳瀬隆さんと柳瀬隆さんの奥さんの話なんで。
そこも知りませんでした。
だから、どうやってアンパンマンっていうものが出来上がったかっていう話なんです ね、それだけでも面白いでしょ？
はい。
で、その戦争の描き方っていうのと、戦争中と戦争が終わった後で人々が全然言うことが変わっちゃうっていうね。これって何？みたいなところをちゃんとやってるわけですよ。有名じゃないですか。太宰治っていう人は、それも、その頃も当然売れっ子の作家だったんだけれども、戦争中はみんななんか、兵隊に行って、みんなで勝とうみたいなことを言ってたんだけど、戦争が終わったら、もう戦争はまっぴらだみたいな感じで、変説の作家と呼ばれてますよね。だから、なんかそういうこう、人たちいっぱいいたわけですよ。だって自分がその時代に生きてたら、言えないな、どっちだったか。変説してるかもな、とかっていろいろ思うけどですね。でもとにかく、そうやって人間って、その時の時代の流れに、こう弱いもんであるって言って、弱いもんであることが良くないことだっていう観点ではなく、人間って弱いよねっていう観点で、で、間違ったことがあったら、それをどうやって自分の中でその絶望というものを希望に変えていくのかみたいな、そういうドラマなんですよ。なんか見たくなりません？
見たくなります。
そういうドラマでですね、なんと、まあ、世代間の心の傷を治しちゃったっていう話です
それはどういうことですか？
ね。ね、もうね、これはね、患者さんの許可を得ているんですけれども、実はある、まあ、女性の方がいらしてですね、その方は、ご自宅にお父様とお母様と、あと、まあ、100歳超えのおばあ様がいらっしゃるんですよ。100歳超えですから、当然戦争してらっしゃるわけですよ。で、みんなでテレビを見てるとね、そのテレビ見て、まあ、戦争中のことだから私たち誰も知らないですよね。でも、その100歳超えの方は知ってらっしゃるわけですよ。で、どうも、悲しいシーンとかあると、まあ、ドラマってそうやって人の心を動かそうと思ってるから、悲しいシーンで、私たちってうっと来るじゃないですか。泣いたりするじゃないですか。そのシーンになるとですね、おばあ様が笑うんです
ほう。
って。ね、はぁって、笑うんですって。
なぜですか？
わかんないんですけど、一説には、本物の戦争はこんなじゃなかったってことがおっしゃりたいんです。そりゃそうかもしれないですよね。でも、その一説にはそれもあるけれども、まあ、そのおばあ様っていうのは、こう、ちょっと、こう、いろいろ、訳ありというか、家族の皆さん、そのおばあ様にとってもこう気を使いながら暮らしてらっしゃるみたいな、そんなところもあって、あのシーンでね、みんながなんかぐっとくるシーンで笑っちゃうって、やっぱり心は通じ合わないなってことがよくわかったっていう。なんで通じないんだろうとかって家族だと思うじゃないですか。でも、同じシーン見て、こっちが泣いて悲しいって思うときに、笑っちゃう感覚、多分、経験が違うからなんだけども、こんな違うんだっていうところで、あ、こんなに感覚違う人に、ああだこうだ言って期待するなんて、あ、それは無理だったなっていうふうな理解になったってことなんですよ。
おお、そうなるんですね。
家族だと共感してもらいたい気持ちって強くなりますよね。で、そうすると、やっぱりどうしても、こう、なんで私と意見同じじゃないの？なんてなっちゃったりするじゃないですか。この映画すごく良かったんだから、一緒にいいって言って、みたいなこと言っちゃうじゃないですか。でも、どう考えても違いすぎるってことが分かったら、唖然として何にも言えないじゃないですか。というわけで、こう、よくできた朝ドラを見ると、あまりの意見の違いってことも明確になって、そうか、感覚がこんな違うんだっていうことが分かるってことなんですよね。すごいでしょ？だから、なんか、多分ね、私、日本だけじゃないの、世界中そうだと思うけど、もう、ほとんど世代間ギャップって超えられない気がしませんか？
まあ、そうですよね。本当にこう、それこそその、さっきおっしゃった経験っていうものが全然違いますもんね。
違いすぎて、ボキャブラリー違いすぎて、で、最近こう、レストランとか、まあ、ファミレスでもいいんですけど、入ったら、注文聞きに来てくれないでしょ。QR コードを読み取って、それで自分で入力して、なんか、ピンポンかなんか、なりません？でしょ？スマホ持ってなくて、ガラケーの人どうするんだろうと思いますよね。
そうですよね。
もう、ガラケーの人は、なんか、侵入禁止になってるのかみたいな感じですけど、まあ、そのぐらい、こう、世代間ギャップって激しいじゃないですか。だとしたら、そのギャップをどう超えるかっていうのは、もっとこう、遠いところの共通点みたいなものがないとなかなか超えれないんだろうなと思うんですけど、で、ここでこう、全然話は変わるんですけれども、大谷翔平さんいるじゃないですか。あの人が生まれたのが、1994年なんですよ。で、今、31歳になったとこですよね。1994年といえば、最後のゆとり世代なんですよ。で、ゆとり教育とかって言って、結構叩かれたじゃないですか。なんかバカ作ったのか、みたいな感じにされてね。自由って言いながらみんな何も、なんかヘラヘラしてて楽しいだけでダメじゃないかみたいに言われちゃったりしてたじゃないですか。でも、どうも違うらし
おお、そうなんですね。
い。これはまあ、また他の人から聞いたんですけども、94年生まれっていう人たちは、ゆとり最後の世代になってからもう、バリバリゆとり。だけど、95年に生まれたとか、6年に生まれた人たちっていうのは、ちょっぴりだけゆとりが残ってはいたけど、ほぼほぼ次の世代になってますよね。非ゆとり世代と言ったらいいのかな。ポストゆとり世代。で、ポストゆとり世代で、完全にポストゆとりになったのが、97年みたいなんです。で、何が言いたいかというと、6年生まれの人からすると、ちょうど過渡期、ボーダーラインにいるわけです。時間のね。で、この96年生まれの人は、古い世代の人と話が合うらしいんです。共有できる。考え方とか、いろいろ。ところが、97年より前に生まれてる人たち、その人たちとは全く話が合わないって言うんです。だから、ゆとり世代って、実はすごく優秀な人を輩出してたっていうことなんじゃないかって話なんですよ。だって、大谷翔平さんすごいでしょ？
すごいですね。
で、あの年度に生まれてる人たち、94年に生まれてる人たちって、めちゃめちゃ優秀な人多いんです
そうなんですか。
よ。なんか、そのあたりの、学年の人たちっていうのって、ちょうど過渡期ではあったんだけども、やっぱりこう、個性豊かであって、すごくユニークであるってことを、こう、ウェルカムされたんですよ。時代が。それはいい。あなたの考え方は突飛である。それはいいって感じだったんだけど、97年以降になると、同調圧力がすごい強くなっちゃってて、合わせることの方が大事になっちゃったんですよ。どう思います？これ。
そうか。
学力低くなったとかいろいろ言われてたけれども、その時の成績だけで測れないと思うんですけれども、でもやっぱりどうも自由度がある方が伸びるらしいかもしれない。
まあ、それぞれの得意分野が違うので、その得意分野を伸ばせる、こう、時間ができたっていうことですかね、ゆと
で
り。
すよね。で、さらに言えば、ゆとり世代が終わって、ゆとりがダメだったとかなんか言われてましたけれども、その後の世代の時間で、さらにコロナがあった。で、今どうですか？その個性豊かな人ってみんな学校行かなくなっちゃうんじゃないですか？だから、やっぱり時代によって何が正しいかってよくわかんないし、で、世代が変わると感じ方も考え方も全部変わっちゃうし、って考えていくと、なんか、 どうやったら違う世代の人ともやり取りできるかっていうと、朝ドラ見るのがいいかもしれない。
朝ドラを見る。
朝ドラ。朝ドラでこう、解釈が違うってことを理解した。あ、こんなに感じ方違うんだ。同じドラマ見て全然違うところに関心するんだっていうの分かったら、ああ、違うんだなと。敵対するのではなく、違うんだなっていうところにこう、落ち着くことができれば、世代間のギャップを乗り越えられるかもですよね。相手に期待しないから。
そう、朝ドラってやっぱりその時代の背景っていうのがよく見えるので、その時代の方々のことも理解ができるようになったりもするってことですかね。
だと思うし、まあね、今のそのアンパンに関していけば、こう古い時代の話をやっているから、多分97年、96年まで生まれてる人たちは共感できるかもしれないけど、ひょっとしたら97年以降の人は、何だろう、このドラマって思ってるかもしれないですね。だからいろんな解釈を聞いてみることで、どれが正しいってことじゃないですもんね。
そうですよね。少し前に、地震の話題がいろいろあったときに、私が、ちょっと音響担当の男の子が、若い、もう本当に新入社員の専門学校出ての男の子だったんです。で、地震怖いよね。もう私3.11の時はって3.11の時の話をしだしたら、彼が、僕は幼稚園で寝ていた時に地震があって、あんまり覚えてませんとかって言われて、幼稚園っていう、そこでもう私のこう経験と彼の経験が全然違って、その時の話があまり合わなかったみたいなことがあるんですけども、だからやっぱり本当にこう年齢によって同じ出来事でもこう思ってることとか違うなっていうのをね、すごく思いました、その時に。
ねえ、本当そうですよね。だからなんか話してみないとやっぱり分かんないことっていっぱいあるし、で、それをこう、自分の方が正しくて相手が間違ってるっていう言い方するんじゃなくって、そうなんだ。なんか随分違うなって。ね、だって朝ドラの悲しいシーン見て笑ってるおばあさんとかね。ええー、みたい
そうです
な。
ね。こう、本当に自分の世界が全てじゃないっていうこともね、こう実感しますね、それで。
本当ですね。だから、もう、どれがじゃなくて、あれかこれかではなくて、あれもこれもっていうふうにできたら、生きやすくなりますよね。
そうですね。そっか、朝ドラから学べるんですね。
学べますね。
チェックするようにします。
ね、次の朝ドラどうなるかな、みたいなね。
ああ、そうですね。
はい。
こう、アンパン途中からいけますかね。
なんかどっかで総集編やるんじゃないですか。そしたらキャッチアップできるんじゃないですかね。
ちょっとチェックしてみたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
また。